ですよ。
はい、すいません。はい、いいです。はい、よろしくお願いします。
はい、では本日の聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書5章9節そして43節から48節でございます。新約聖書の6ページおよび8ページでございます。マタイによる福音書5章9節および43節から48節でございます。では朗読いたします。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父のことなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。世界が平和でありますようにと題しまして、今朝私のメッセージを取り入れていただきます。
お祈りします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。このようにして土曜夕拝の時をあなたが導いてくださっていることを心より感謝をいたします。この礼拝の時、また特に御言葉の時の上に時にあなたが望んでください。聖霊様、どうかここに来てくださり、ここにおられる方々一人一人の上に今望んでください。その体の弱ったところ、傷んだところ、苦しいところ、また心と魂、望んでください。癒しを与え、救いを与えてください。慰めと平安を、そして、信仰に満たし、愛に満たし、希望に、満たしてくださるようにお願いを申し上げます。どうかこのものもあなたに従っていきますので、あなたが導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。8月の第2の主日は平和の主日ということで守られてきています。私たちのこの日本人にとって、この8月というのはとても大切な思い出深いというか重要な日であります。それが戦争に関係しているんですね。6日に広島に原爆投下があり、9日に長崎に原爆投下があり、そして15日に戦争が終わった、終戦記念日と言いますけれども、実際は敗戦記念日と言ってもいいと思います。そのところですね。そして戦争が終わったということで、私たち、私は戦後生まれてきたので、その時のことは実際としては体験はないんですけれども、いろんな方々のお話を聞くと、戦争が終わってよかったなと皆さん喜ばれた、負けてしまったというので、辛くて苦しいという方々もたくさんあられましたけれども、もう敵の飛行機が飛んでくることがない、爆弾が落ちることがない、平和な国になった というので、喜んだんですね。そしてもう二度と私たちの国は戦争しませんという平和憲法ができて、あ、よかったな、もう二度とあんな苦しい思いはしたくない、ね、どこの国にもそれをさせるのは嫌だと思って喜んでその平和憲法を迎え入れたというのが私たちであります。けれどもこのもう75年になります、戦争が終わって。そうすると戦争の時のあの辛かったこと、苦しかったこと、戦争が終わって、ああよかったなと思うことを知らないというか忘れたというか、そういう人たちが多くなってきて、でまた戦争の準備をしようというような状況になってきているというのはとても残念なことであります。私たちは平和を願い、平和を実現するものとなりたいなと願っています。今日もですね、世界が平和でありますようにというのは、これはもう全世界のもう全ての人の、心からの願いだと思います。なんとかそれを実現したいなと思います。今日の、聖書の箇所ですね、マタイによる福音書5章の9節ですね、と同時に5章の43節からこう2つの聖書の箇所が選ばれています。これは私が選んだんじゃないんですね。教会学校の教案誌の希望の、聖書の箇所がこのように2箇所指定してあるということ、これはとても大切なところだなと思います。第1のポイントですね、平和というのは神様の御心、神様の思いだということですね。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、ね、神様の子供ですよと、平和を実現しましょうということですね。神様は平和の神であります。調べてみるとですね、何箇所も平和の神というのがあります。1コリント14章の33節、神は無秩序の神ではなく平和の神だからですとあります。で、2コリント13章の11節に、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます、ね、フィリピンの手紙4章9節には、そうすれば平和の神はあなた方と共におられます、ね、1テサロニケ5章23節には、どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。ヘブル書の13章の20節、死者の中から引き上げられた平和の神がですね、神様はもう平和の神ご自身なんだということです。神様が平和であるということは、神様が三位一体の神様であられるということに深く関係があります。今年教会学校のキャンプというのは、いつものような、まあ、楽しくいろんな人を招いて、また近所の人を招いて、チラシを配ってということができなかったんですね。それで今毎週来ているクリスチャンホームの子どもたちを中心に、その子たちにもっと深い神様のことを知ってもらおうというの で、ステップアップキャンプというのを今企画して行っています。で、それも3回に分けてですね、飛び飛びですけれども3回に分けて行おうということで、第1回目がこの前第1の日曜日ですねに行われました。で、その時の主題というのは神様の秘密、まあ、今年は秘密というのが主題なんですね。第一は神様の秘密ということで、神様の秘密って何かなというので、三位一体のことをお話ししたんですね。子どもたちに三位一体のことを主題として話すなんてことはあんまりないことで、初めての経験でしたけれども、お話をいたしました。三位一体って皆さんどういう字書くかご存知ですか？三つのですね、三位っていうか三つの体が一体だというふうにこう考えがちなんですけれども、そうじゃないですよね。三味というのはですね、三に暗いという字ですよね。暗い、それが一体だというので、 本当なら三位一体というのが正しい読み方だと思うんですね。でそれを三位一体とこう読む、なぜ三位一体なのかなっていうのはちょっと調べたんですけど、まだちょっとわからないですね、なぜそういう読み方をするのか。まあ福音を福音と呼ばずに福音とも読ませたっていうのもどうしてなのかなっていうのはまだわから謎なんですけれどもね。三位一体ですね。で三でなぜその一の位ですね、一の位ですよね、だと思いますか皆さん。三位一体、三位一体の位、これはですね、これはまあ子どもたちにも話さなかったんですけれどもね、意というのは威嚇の略なんですよ。威嚇で意というのは意地の意にですね、核はですね人格の核ですよ。まあ威嚇というのはまあいわば人格と考えてくださっていいと思うんですね。まあ神様の場合は人ではないですからね、人格というのは人がそれぞれですね独立した人格を持っているというのが人格ですよね。で神様の場合は人ではないので威嚇っていうんです。威嚇、暗いです、暗いだから三位一体のいいですよ、こう 暗いですよね、一のいですよね。でいの核で人格は人の核ですよね。それが意に変わって威嚇って言うんですよ。というのは神様が3人おられるんだけど一人一人が違った人格を持っておられるという意味なんですよ、あの威嚇というのはね。3人の人格を持った神様が、まあ人格じゃないので威嚇というんですよね。3人の威嚇を持った神様がおられ、その神様は3人なんだけれども一体となって一人なんですよというのが三位一体なんですね。でその三人の神様がとっても愛し合っておられる、もうお互いが大好き、お互いが本当に信頼し合っている、三人が一緒にいてお話をするととっても楽しいということなんです。神様がイエス様を大好きだっていうのですね、もうこれはもう神様が言っておられるんですね。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。洗礼の時に神様はイエス様に言われましたし、山上で変貌された時に神様が言われたのもこうです。これは私の愛する子、これに聞けってですね、神様がおっしゃった。もう神様はイエス様のこと大好きだっていうのが分かりますよね。で、聖霊の神様ね、神様とかですね、イエス様大好きなんですよ。で、常にイエス様がよく分かるように、神様がよく分かるように、イエス様を信じられるようにって、もう常にイエス様のことをね、私たちによく分かるようにしてくださるのが聖霊の神様で、自分はもう隠れていてほとんど目立たなくて、目立つのは神様とかイエス様が目立つようにされるのが聖霊の神様なんですね。そしてイエス様は聖霊の神様を本当に信頼しておられて、いるんです。で聖霊の神様は、まあ、その霊というか私たちの心の中にも深くおられて、そして私たちのことを全て分かっておられる、で非常にこう敏感なお方、全てのことを知っておられるのでね、で私たちが罪を犯したり悪いことを考えたりしたりすると、もうすごく傷つかれるんですよね。残念だと思って苦しまれるんです。でまた聖霊の悪口を言ったりすると傷つかれる。でイエス様はそれに対して非常に怒っておられるんですよね。聖霊の神様をそのようにね、邪険に扱ったり、ひどい目に遭わせたら私は許しませんよというぐらいですね、聖霊の神様をかばっておられるんですね。まあ、そこに非常に麗しい関係がある、愛の関係がある。で3人の間に全くこの、まあ、矛盾がないというか争いがない、それぞれ全く違う威嚇人格を持ったお方がですね、本当に仲良く愛し合っておられる。でそこに愛があり平和があるんですよね。争いがないというですよね。ですから神様ご自身が愛、神様が愛ですとありますけれども、神様が愛という物質を持ってね、優しい心を持っているということ以上にですね、神様は愛を実践しておられる。三人の神様がお互いに、でお互いに尊重し合い大切にし合い、そこに本当の平和があるんですよね。ですから神様は愛の神様であると同時に平和の神様なんですね。 ですから私たちが平和になる、この世界が平和になるというのはもう当然神様の願いであり神様のお心だということです。聖書の中でですね、今回平和という単語があるんですね。ギリシャ語ではエイレイネというのがギリシャ語なんですよ。でヘブライ語ではシャロームって言いましょうかね、それに類する言葉が平和のですね、この訳というのはどういうものかを見てみたんですよ、ね、どんなふうに訳されるか、もういろんな訳がされるんですよね。一つは平和ですね。あと安らか、安心、元気、安全、穏やか、平安、太平、友好関係、よしみ、穏やかな心、安らぎ、挨拶、むつまじい、繁栄、幸福、善、和睦、和らぎ、幸福、栄える、安らかに過ごす、和合、和らぎというようないろんな言葉で この言葉が訳されるんですね。平和というのは本当に豊かなものなんだなという、それを神様が願っておられ、そしてこの世界にもそれを実現しようと思っておられることなんだ。平和というのは神様が願っておられることということですね。第2番目、その平和を妨げているものは何かというと、それは憎しみだということです。この5章の43節に、あなた方も聞いておる通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。この敵を憎めと言いましょうかね、自分に意地悪する人、自分にひどいことをする人を憎むというのはもう当然なことでありますけれども、それでは平和は実現しませんよということです。日本は日本国内でこの戦争というのはこの75年間なかったというのはとても素晴らしいことです。これは珍しいことなんですね。こんなに長く戦争がないというのはやっぱり平和憲法の力は大きいなと思いますよね。世界を見ると、この75年間の間に戦争がもういくつも起こっているんですよね。友好国であるアメリカも戦争をしましたしね。アメリカはそういう意味ではしょっちゅうやってるって言いましょうかね、やってるんですよね。日本はなかったって本当に素晴らしいことですけれども、戦争がなくならない、で戦争というかその争いの根本にあるものは何かというと、やっぱり人を憎む心というのがあります。嫌だなというか、あの人ひどいなって、その憎しみを持っている、その憎しみがやっぱり争いになり戦争になっていくんです。そして、やり返えたら、やられたらやり返せとですね言うんですね。悪い人がこのやっつけられるというのはスカッとしますよね。完全懲悪の水戸黄門なんていうの悪い人がいてですね、やっつけられて私たちスカッとするんですよね。今ならばテレビ日曜日の夜、今晩明日の夜ですよね、半沢直樹というのをやっています。それはもうすごく悪い人が出てきてですね、でその悪い人が最後ギャフンと言わせられるということでちょっとスカッとするんですけれども、現実はあんなふうな悪い人っていないですね。テレビはね徹底的に悪くのので、その人にこんないいことがあるとかね、こんな優しいところがあるとか、こうしたのはやむを得なくこうやったんだみたいなことを説明すると、みんながその人を憎まなくなるんですよね。で最後のそのどんでん返しと言いましょうかね、逆転というのが薄くなるのでそれはしない、テレビの手法ですよね。現実はそうじゃないですよね。それぞれ事情があり、それぞれ理由があって、戦争というのは正しい人と悪い人が戦うのが戦争じゃないんですよね。皆さん正しい人と正しい人が戦うんですよ。自分は正しい、相手はこれが間違っている、自分は正しい、相手はこれが間違っているというものがぶつかって戦争するのですね。で反対に、 私はこれが正しいんだけどこのところは間違っているな、ごめんなさいという心を持つと戦争にはならないんですね。で大体はいやこれは悪いけどそんな大したことない、それよりもあいつのそれが悪いんだと思うんですね。そこに争いが出てくるのであります。でそのところでこう力で押さえつけたり仕返しをしたり報復をしたりすると、それに対するまた報復というのをするんですね。でまたそれに対する報復をする。報復をしなくてもその憎しみというのはずっと持っていて、あの時こんな風にされた、こんな風にされたね。北朝鮮 の拉致の問題も本当に悲しいことであり悔しいことであり、こうなんとかならないのかと思いますけれども、北朝鮮はですね、日本に対して憎しみを持っているんです。日本はひどいことをされたと、だからこんなことされても当然だみたいな理論も彼らは持っているんですよね。だからといってね、めぐみさんがあんなふうにひどい目に遭っていいとは思わない、絶対思わないんですけれども、彼らはその歴史の中で日本にされたひどいこと、自分の民族にされたひどいことに対してこうしたんだという理屈を持っている。まあこれはそうですよね、この復讐の連鎖ですね。それで本当に苦しい思い、辛い思いをする人があるということですよ。ですからそういうものの背後にこの憎しみ、そして許すことができないという心が争いを生み、この平和を乱し戦争に突き進んでいくのだということですね。ですからこのところで大切なのは、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいということですね。これ以外に平和の道はないと言ってもいいのです。敵を愛し自分を迫害する者のために祈る、これはとっても難しいことでありますけれども、それをしないと平和は来ない。まあ私たちが私たちの敵と言おうか、まあ私たちの嫌な人と言おうか、私たちをひどい目に遭わした人をこう許すという、まあそれを許して世界が平和になったらいいかな。いやでもそんなことをしたぐらいで世界は平和にならないなとは思いますけれども、でも私たちのその小さな一歩、小さな一歩、小さな一歩をですね、積み重ねることによってしか平和は来ないということなんですね。ですからそれがどんなに虚しかろう、でも私が許すことによって平和に一歩近づくと思って、私たちはそれを許したいなと思うんです。で許すため、ね、の方法3つ提案したいと思います。第1は忘れる訓練をするということですね。もう忘れることです。嫌なことをされた、辛いことをされた、ひどい目に遭わされたというのを忘れるということです。まあそれが辛ければ辛いほど脳は鮮明に覚えているんですね。けれどもそれを思い出す作業をやめるということです。ストップボタンを押す、脳が自然に再生ボタンを押すんですね、ガチャンと。そうするとその時の状況がずっと思い出されてきて、言葉が思い出されてきて、場合によっては匂いまで思い出されてきてですね、でその時の嫌な気分、辛い気分、悲しい気分になる。でその再生が始まったら素早くストップボタンを押すんですよ。もう再生はしない。でそこで止めて、で違うことを考える。心はすぐにまたね、再生ボタンを押すんですよ。そうするとまたストップボタンを押すという、その訓練を続けることです。負けてしまって再生し続けると、心の中にその嫌な思いというのがどんどん広く大きくなっていくけれども、ストップボタンを押し続けるとだんだんそれが薄くなっていき、再生しようという気持ちもだんだんなくなってくるんですね。第1は忘れる訓練をするということですね。第2番目は人を祝福するということです。神様、あの人を祝福してください、あの人を幸せにしてあげてくださいと、こうまあ祈るということですね。そのことを祈る、まあこれもなかなか非常に難しい。ひどいことをした人には不幸になってほしいと私たちは思う、決して幸せになってほしいと思わないんですね。けれどもあえてこの世界の平和のために私たちは願うんですね。 自分を迫害する者のために祈りなさいというのはそういうことですね。まあ、そのためにですね、3番目はですね、もうまず最初は口先だけでも祈るということですね。心から幸せになってくださいと願うのは難しいかもしれません。ならばですね、神様あの人を祝福してくださいというのをまず文章で書くんですよ。そしてそれを読む。心こもってないし、心こもって心込めて読むことは難しいと思うんですよね。けれども心こもってなくてもいいですよ。まずは文章だけでも読む。その内容は正しいことですので、その内容は神様の心にかなう内容ですので、まずは心こもってなくても文章で読む読む読む読む。そうするとそれがだんだんいつかそんなに抵抗なく読めるようになり、そして、ちょっとそうだなと思うようになるんですよね。そのことをすることによって私たちは平和に一歩近づくのであります。これ以外に平和に近づく方法はありません。そして憎む人を憎むということにおいていいことは何もありません。自分も嫌な思いをしますし、考え方が生き方がマイナスになっていきます。それよりももっと楽しいこと、もっと前向きなこと、もっと明るいこと、もっと良いことに力を使い、時間を使い、お金を使った方がずっといいことですね。で、許すことにおいて私たちの生き方が変わります。そのように明るいものに、また前向きなものに、建設的なものに私たちの生き方が変わっていくのであります。神様はそのように私たちの生き方を祝福したいと願っておられます。第3番目、けれども全面的に愛されている私たちということです。神様はとても愛の深いお方であり、悪い悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。これはもう神様のこの愛の大きさ、心の広さというのが現れていますよね。どんな人にもちゃんと良くしてあげているということです。私たちは神様に、いやいや、いい人には良くしてあげてください、悪い人には罰を与えてくださいって思いますね。そう神様に言いたいんです。で、もしも神様が、じゃあそうですか、それしていいんですか、じゃああなたも罰を、あなたにも罰を与えないといけないんですよと神様は言われる。私たちは自分が正しい、自分は神様から罰を与えられないと思っていますけれども、神様の厳密なその基準で、判断されるならば、神様はあなたにも罰を与えないといけないんですよということになるんですね。あの人を許すということは当然あなたも許すことになるんですよ。あなたを許すということは当然あの人も許すことになるんですよと神様が言われるということです。私たちなんか神様がそういうことをされるということに対して、神様は良いことをそのようにしておられるんですけれども、何か悪いことが起こると神様はこう良くしてくれないとかね、なんで神様はこんなことをされるんだ、神様は意地悪だとかね、神なんかいないのかもしれないとか言ったりしますけれども、じゃあその前に、ああ今日こんなことは良いことがあったな、神様ありがとうございますって言わないといけませんよね。それ言わなくてね、都合が悪くなると神はいないとか、よくしてくれないとかね、神は意地悪だとかね、こういうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思いますけれども、そんなわがままな私たち、都合のいい時に神様を取り出してね、こうどうのこうのという私たちをも神様は愛していてくださり、許していてくださり、そしていいことをしてくださる。ちゃんと太陽を与え、水を与え、空気を与え、食べ物を与え、体を与え、生かしてくださっている。神様は私たちを愛し許し、全面的に祝福していてくださるということです。で、その神様の祝福は許せないなと思っている私たちをも許してくださるということですよね。イエス・キリストは私たちの全ての罪を自分の責任として あなたの責任じゃありません、私の責任だと言って自分でかぶって十字架にかかり死なれたんですよ。それによって私たちの罪が全部許された。その中には許せないという私たちのその気持ちも含まれているんです。だからこう許せなく許しなさいとありますけれども、許せないという私たちをも神様は許していてくださるということですね。まあ、もうちょっと言い方を変えるならば、許せないと私たちが思った時にイエス様はもう一度十字架にかかってくださる、その許せない私たちを許すためにね、十字架にかかってくださっていると言ってもいいと思うんですよね。ですから私たちがこう許せないという気持ちをずっと持ち続けるならば、イエス様はずっと十字架にかかって私たちを許し続けていてくださるということです。そして悪いことではなくていいことをしてくださっているということですね。神様の愛の大きさですから、まあ許せないなら許せないでもいいですけれども、そのことを分かっていてくださり、その私たちをも神様は包み込んで許していてくださるということですね。イエス様はその許せないという気持ちをも組んで十字架にかかり、まあそういう意味ではかかり続けてくださっているということですね。でも私たちは、いや、そのように愛されているならば、そのように許されているならば、そのように恵まれているならば、神様あなたの子供として、あなたの子供としてふさわしい生き方をしたいって思いませんか？思いますよね。神様がそのように許してくださるならば、神様のように、神様の子供として神様のように人を許したい、そしてこの世界を平和にしたいって思いますよね。神様はその働きへと私たちを導いてくださっています。嫌な人とか、こう意地悪な人とか、こう私たちを無視する人と言おうか、そういう人たちがいて嫌だなと思うことたくさんあると思います。過去にもそういうことをした人がたくさんあると思いますけれども、神様はそれを許されているし、私たちにチャレンジと言おうか、招待というか、それを許そうよと言ってくださいます。そこから世界の平和が実現されるんです。この世界に戦争がなくならない、争いがなくならない、でもこのところから私たちはそれをストップすることができる、本当にわずかな小さな一歩に過ぎませんけれども、神様、私はあの人を許します、神様、あの人を祝福してください、あの人を幸せにしてあげてくださいと祈ることによって、世界の平和が一歩前進するのであります。私たちをそのように招いてくださっている神様に感謝して、今週も神様と共に人を許す、人を愛する、人を祝福する生き方をしてまいりましょう。お祈りをいたします。神様、この日本の平和を心より感謝をいたします。もう二度と戦争はしたくありません。また二度と戦争の中で苦しい思いをする人を生み出したくありません。どうかこの日本を守り導いてください。政治家の上に臨んでくださり、どうかいろんな人々に臨んでくださり、どうか平和の道へと日本を導いてくださるようにお願いをいたします。世界には戦いがあります。憎しみが世界を覆っています。私たちは許せない心があります。どうしても許せない心があり、それがこのようなことになるのでありますけれども、愛と平和の神様は私たちを愛し、そのような私たちをも許し祝福してくださっています。そして神様の子供としてくださいました。神様と子供にされている私たちは、神様のように人を愛し、人を許し、人の祝福を祈るものへと、素晴らしい道へと招いていてくださいます。ありがとうございます。このような道に招いていくいてくださり、そのような生き方をできるようにしてくださっていることを感謝をいたしますけれども、なかなか人は許せないんですよ。憎しみは消えそうもありませんけれども、小さな一歩でありますけれども、再生スイッチをいつも消す、そして祝福を祈るということをしていきたいと思います。 どうか私たち憎しみを持って生きるのではなく、人を愛し、人を許し、人を祝福する明るい建設的な生き方へと導いてください。そして神様、いつかこの世界を本当の平和な世界へと導いてください。神様、コロナウイルスで、大変な状況になっています。またその感染が広がっています。どうかこの世界を守ってください。私たちの教会を守ってください。信徒の方々を守ってください。家族を守ってください。そして神様、この感染を抑えてくださり、またいつか自由にみんなと話をし、賛美をし、伝道する、そのような世界を来たら締めてくださるようにお願いをいたします。今週1週間もあなたと共に歩んでまいります。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく聖書の時を待ちましょう。そこまでにいたします。